レディオ 2.4 キロ。
はい、来たーというわけで、レディオ 2.4 キロ。はい、MC のジョニーです。どうも、こんにちは。やっぱりですね、バイト初日、今日ちょっと迎えましてね、今日ちょっとトレーニングというか、研修ですか？ちょっとこうね、会社のこう企業理念みたいなやつ聞いちゃってね、こういう鍋はこういう風に売ってくれとかね、人を集めるときはこういう風にやってくれとか、座禅を組むと人が集まりやすいとか、そういうことを教わって、ああなるほどって言って帰ってきたんですよ。鍋はこういう風に言ってくれとかね。いや別にこれアムウェイだって言ってるわけじゃないんですよ、これ別にね、はっきり言っちゃったけど、まあそういうことを教わってですね、ああなるほどって思ったんですよ。でね、自分でもね、そういうこうお客様にね、お客様とか言っちゃってるでしょ。もう本当はバカタコブスってのがさ、これのラジオのさ定番のフレーズだったじゃないですか。これ全部使っちゃいけませんからね、次の仕事は。本当に前の仕事は良かったんですよ、あのバカとかね、あのクライアントがさとかってこう言ったって良かったんだけど、それ今回ダメだから、もうね、自分の魅力がこうね、なんだろう、 5% も発揮できないってのがよくわかるんですよ。本当におい、そこのバカな客とかって本当は言いたいんですよ。これ愛情ですからね、これ僕らにしてみればね、僕ら3人にとってはさ、めちゃったけどさ、まあ、僕ら鍋売ってる3人としてはそういう気持ちでやってるわけですけどね。でね、今日さ、イヤホンをですね、まあほら、前回と一緒でちょっと録音のシステムが変わりましたから、今度は保険制度ね、アフラックっていうかアヒルがうちにやってきて、保険入ったらどうだと、ラジオ保険って言って、録音をね二重でできるようにしたらどうだっていうのがアヒルで出てきたんで、アヒルにじゃあその方法でお願いしますって言ってから、ユースで今非公開で撮ってるでしょ、これ。これだから一部リスナーをここ覗きに行きたくてしょうがないらしいよ。本当に検索かけちゃったっていう人いるからね。本当この間水曜日の9時に検索かけたけど見つからなかった、パスワードは分かったんだけど ID が分からなくて入れなかったって言われて、危ないって言って、ね、俺やってるんですけど、今日イヤホンをちょっと最近 iPhone のイヤホン調子悪かったんで、ちょっとうちの母親んですね、前使ったのソニーのウォークマン携帯ってあったじゃないですか。au の、 ピンクのやつね、派手なやつ。俺当時欲しかったんで、まさか iPhone が出るとは思わなかったからさ、その時はね。だからもうそれのイヤホンってやってんだけど、音むっちゃクリアでね、皆さん。聞こえますか、このうーちゃんの声が。もうね、今もちょっとやるとですね、フィルターかけない声で、いや聞こえないはずですって、こううーちゃんのこうかっこいい声が脳内を駆け巡ってますよ。本当にその代わりスピーカーから聞こえるコツさんの声はちょっとイヤホン越しなんてちょっとなかなか聞こえづらいって思ってね。いやコツさん寂しい思いしてるんじゃないだろうか、これ本当。あ、そっか、うーちゃんコツさんの声よく聞こえんだ、スピーカー越しに。お、今のへーっていう声が聞こえたぐらいですよ、コツさんの。かわいそうだ、これ本当に。なんとか早く録音体制整えて、今鍋売るところでなんとか早く店長になってね。なんだったら店長になったら2人ともおいでよ、うちんとこ。本当にもう俺と一緒にやったらいいんだから、3人でジェットストリームアタックかけられるわけですから。本当っていうかね、ジェットストリームアタックといえばね、あー、ヘリコプターの音聞こえますか、これ皆さん。今日沖縄で撮ってるんでね、オブスレの音はちょっとこう、私たちもオブスレ反対派ですからね、やっぱこう音が。でもさっき夜の7時ぐらいまでちょっと夕方寝たんですけど、飛行機の音がすごくて、戦闘機の音、あれショックウェーブ起きるんじゃねえかってぐらい、もうブワーってすごくてさ、飛行機戦闘機の音で揺れてね、それでもう目覚めちゃってさ、本当俺北朝鮮が攻めてきたのかなって思って一瞬ヒヤッとしちゃってさ、本当。で、ね、今日ね、お昼休憩があったんですよ。で休憩行ったんですけど、結構女の子多かったんですよね。で僕全部でね8人ぐらいいて、そのうちの2人だけ男の子で、あと教えてくれる人入れたらあと7人全員女の子でさ、やっぱ可愛い子多くてさ、すっごいドキドキしちゃってね、一緒にみんなでマック行きましょうってマック行ったんですよ。で席混んでたからお昼でバラバラに座ったの。それでもやっぱスキンシップをさ、スキンシップっていうか、あの何 なんていう、積極的に女の子とコミュニケーション取ろうとする僕がいるんですよ、本当に。なんかいつから自分はこういうスケベになったのかなと思って、その一緒にね、僕その男の子と一緒にご飯食べたんですけど、一緒にテーブルで、その男の子が、コミュニケーション能力半端ないっすねって言われて、いや、自分としてはね、いや、またすぐこういうこと言うと、また YouTube のコメントで、人の名前とかばっか間違えてるくせして、そういうことだけ調子乗るのはおかしいんじゃないかとか、また死ねとは書かれるわけですけども、それめげずに、今だけ自分は最高だっていうふうなことを、自分をこう勇気づけるつもりで言えばね、いやー、こんなのも2割も出してませんけどね、みたいな。こっちさんとうーちゃんいたら、今日ジョニコさんちょっと調子悪いねって多分言うんじゃねえかなって思うぐらいの、トーンでも割と人からすれやね、結構こういいって言われるんだなって思ったら、俺この仕事いけるんじゃねえかって思って、そのお昼後の休憩の後の説明を受けたら、あ、俺この仕事絶対ダメだっていうふうに思って、やっぱりこの社会マナーとかってものが全て欠けちゃってるなっていうところを思ってね、俺本当に帰りに電車ね、もう本当やっていけないっていう気持ちになって、こっちさんが言ってましたよ、本当1ヶ月前に。いや、俺は接客業向いてるんだ、何言ってんだっていうふうにね。それはまるでね、これちょっと映画ので例えすれば、スターウォーズ皆さんご存知？スターウォーズって映画あるんですよ。すごく有名な SF 映画ね。それの帝国の逆襲っていう、まあシリーズ2作目ね。それで、ルーク・スカイウォーカーが強くなって、ヨーダの元で強くなって、ヨーダから、いや、ダース・ベイダーのとこ行くのはまだ早いよ、ルークって言われるんですよ。ね。それを思い出した、今、本当に。で、こっちさん、要は、ヨーダなわけですよ、俺にとってね。で、僕は、いや、そういう風に、花見でも、すごい散々喋ったから、僕は人といけるんだって言って、社会というダース・ベイダーに見事に右腕切り落とされるような気持ちっていうか、はぁ、別のバイトにしますか、これ、本当にね。それもしみじみ考えちゃいました。だからね、やっぱこのラジオで言ったから全部なんかリスナーからの呪いがかかったんだよ、本当に。バイト失敗しちまえばいいっていう、そういうね、リスナーからのその無言の圧力感じたもん、俺本当にさ。始める前いけると思ったんだけどね。ああ、ちっちゃい声になっちゃったけど。でね、今週ですね、まだちょっと鼻声なんですけども、あれ言ったんですよ、イベント、ちょっと、名前言ってもいいか、別にこれ、ベーシックキッチンというバシ君、今回は、インシストのね、MC のバシ君がやってるちょっとそのイベント行きましてね、いやー、また、いや、これ、まあね、うーちゃんと行ったわけですけどもね、また、代官山に行ったんですよ。で、最初は行かないって言ったんですよ、僕ね。シャル、うーちゃん、かっこいいの、皆さん。いやー、別にね、来てくれたっていいんじゃねっていうわけ、こうね。別に来てくれたっていいんだよ、っていうわけ。いや、でも金ないし、って言ったら、いやー、ほら、ウーロンって手がありますからね。信用第一の権利。マー君、神の子、不思議な子、そういうモットーでやってますからね。もうあったらまあね、って言ったわけ。いや、でも風邪もひいてるし。その次の日は、ちょっとその、今のバイトのその、ちょっと契約っていうか手続きがあったから、いや、コンディションは整えていきたいから、ダメだって言ったわけ。ちょ、図書館行ってくるって言って、ちょっと30分くらいスパーッと散歩してきて、家向かってたらさ、やっぱウーロン頼もうって思ったんだよ、本当にね。このまま何が悔しいって、うーちゃんだけ行って、いやー、盛り上がったんだぜってこう言われたら、あーって思うじゃないですか。ね？先週の月曜日は、ロボットレストラン一緒に行って、ほら、ロボットレストラン行ってね、まあロボットレストランみたいなとこ行って、新宿2丁目ぐらいうろついてさ、サイゼリア行ってさ、サイゼリアの皆さんさようならって一緒にそのお姉系のね、一個みたいな背中した人たちに言われて、目合わせんじゃねえってこう言われた。ね？その一緒の仲間がさ、いやーなんか盛り上がっちゃってねってこう言われたらさ、やっぱ自分って必要ない人間なんだって思うじゃないですか、やっぱ。それ悔しいと思って、すいません、うーちゃんのウーロンの方ですね、また申し込みたいんですけどもって言って、これ来ちゃやっぱ来ると思ったんだよってこう来るわけ。いや、じゃあ、まあ、とりあえずね、まあ、大会もね、まあ、6時半ぐらいにちょっと待ち合わせしてくればいいからね、って言って、すいません、って言ってこう、行ったわけですよ、ルンルンで。一応、うーちゃんと服が被らないように、うーちゃんもティンバー履くんですよ。これ僕の真似してティンバー履いてますから、ほんと。逆だ。うーちゃんが前一緒にどっか行った時にティンバー履いてて、それいいねって言ったら、いいだろって声言われて、 それで2ヶ月後に買ったんだけど、じゃあ分かったって言って、一応あのうーちゃんにあのスウェットを着てきますし、あと緑のちょっとカーディガンみたいなのも着てきますし、あとネクタイもしてきますんで、あのパンツはこういう 下着アンダーウェアはこういうの入ってきますね、あの被らないようにお願いしますって言ったら、あ分かって、まあ、そこまで言ってくれるよね、まあ、安心していけるって言うかねっ て言ったわけで、大根山行ってさ、もう早速ね、いやあんま行っちゃいけない、いやこれこれは言っていいけどね、もううーちゃんついてそうそうコンビニ行っておにぎり食べちゃうんだよ本当に、もうそれは可愛くてね、もう2個食べてました本当に。いやこれウーファンの皆さんに 言っとくとね、一応ね、鮭とワカメ食ってました本当。いやちょっとやっぱイベントの前にちょっと腹ごしらえしないとさってこう食っててね、これ一応ウーロン茶入ってますからねってこう、それも全部僕の込みに入っちゃったのって、あーつって必要経費ですからって言われて、あーそうですかって言って、で行ってさ、風邪引きですか、日本語よくわかんないけど風邪引きにもかかわらずね、やっぱりもう口にこう大体もうまずそう口に当てる前にね言うとね、あのもう早速ね、もう並んで一番最初に並ぶわけですよ。で、自分より先に並んでる人がいるにもかかわらず、その人たちよりも先になぜか会場に入るのが早いんですよ、これね。ダーッと躊躇せずに、もう DJ ブースの前までダーッと行って、それでさ、喉がまだ調子悪いにもかかわらずさ、口にさ、こう手当ててさ、言うんですよ。ふぅふぅふぅつって言ってこう練習するわけ。もう帰ってきたらさ、4時間ぐらいそれでイベントあるんだけどさ、帰ってきたらまた喉やってるんですよね、案の定ね。これね、なんなんだろう、去年からコンディションが良くないよっていうにもかかわらず、いや俺がいなきゃダメなんだみたいな、なんか変な使命感とかさ、使命感じゃないね、さっき言ったように悔しいんだね、いや俺は絶対に死んでも行くんだって気持ちで行くじゃないですか。結局案の定失敗してさ、次の日の手続きさ、何にも話聞いちゃいないっていう、そういう状況になるわけですよね。いやー本当だけどね、今回のベーシックキッチャー本当楽しくてね、バシ君にも熱く語ったわけ。いや本当にもうこんな楽しいイベントはないねってね、いや毎回言ってるんですよそれ、いろんなとこ行くとね言ってるんだけど、でもねよくうーちゃんと言うわけ、いや嘘はつけないんだと僕らね、だからあのね、もうこういうラジオやってるからね、嘘ばっかついちゃってって思うでしょ、なんかその J-Wave の心のこもってない DJ みたいに、これちなみに FM だと DJ で AM だと MC っていうらしいですけど、あパーソナリティって言うんだ、そうだパーソナリティ、 AM 曲かけはしないからね、まず大体ね、で FM みたいなこと言ってると思うでしょ、そんなこと言えないんだよ本当に、あのね、よくなかった時はねってこう握手だけして終わっちゃうっていうね、でいいとどうするかっていうとハグまで行くんですよ、そりゃ自分は風邪ひいてて向こうに移ったって構わやしねっていう気持ちで行きますからね、やっぱりそこは共有していこうよっていうね、バイブスも共有したんだったらウイルスも共有しようぜってのが、まあ僕らのスタンスで言ってますから。だってね、ベーシックキッチンね行ったら、あのユナイスですか、あれはユナイトでもユナイスでもいいんですけどね、どっちでもね、あまたまた名前間違えたって言われちゃうからユナイスでね、で行ったらさ、まあまあ前回もそこだったんですけどね、今回は店員さんもですね、だいぶこうやっぱ前は多分新人だったんだろうな、みんな入って多分 2,3 日しか経ってない人たちばっかだと思うんだけど、今回もう半年ぐらい経ってるからね、俺もういやこっちさんとかご存知のように、僕あのよくお店とか行くとあのね気取るんですよ、すごくそれ良くないところ、本当に僕の一番良くないところです、そこはあのね、サイズエリアとかでも気取っちゃうわけね。だからこの季節のアイスの、季節のアイスこれなんですかって、バニラと季節のアイスとかってあんじゃん、二つついてくるやつ、そうするとあー栗ですかっていうわけ、じゃあすいませんこれバニラ2個とかでお願いできますかって、こういうことを言って店員さんを困らせるっていう、そういう悪い癖があるんですよすごくね。それ本当にいけないとこだって、よくこっちさんからも怒られるんですよ、終わった後に、ジョニコさんああいうので店員さん本当はあたふたするんだから、あとそういうとこはダメだよって言われて、まあね、ヨーダこっちから言うんだったら俺もその通りだなってこう心に命じるんですけども、やっぱなかなかね、それでもやっぱ気取りたいってい こうかっこつけたいっていうとこあるじゃないですか、やっぱりうーんそこ気取りなんです、僕の唯一の気取りでね。でそれで行ってまたそのユナイスの店員さんにも言うわけですよ、そこほらベーシックキッチンってあのね、フードチケットが2枚ついて、それでご飯食べながら見るんだね。で1枚のフードチケット使ってさ、 メニューがこうあるわけだっつって言って、くおしゃれなチョークで書いてあるんだよ、黒板みたいな感じで。それ見てさ、デザートのメニューとかあるんだけど、そこにないものを頼むんですよ僕。本当にいけないところだと思うんですけどね。そしたら店員さんにこう言うわけ、すいません店員さんね、ちょっとアイス食べたいんですけどね、アイスお願いできませんっていうわけ。前回あったんで、前回もお願いしたんですけどもって言ったら、アイスねないけどね、分かった出しましょうって言ってくれるわけ。店員さんもさ、ないけど出しましょうってあるんじゃねえかっていうね、あるじゃねえかっていうんだけど、あすいませんって言うわけ。それはやっぱその気取ってる者同士のやり取りですよね、ここ魂のやり取りがあるわけで。そしたらアイスが本当に美味しい、ユナイス行ったらぜひアイス食べてもらいたい、本当これね、ないんだけど、あ一応あるないけどあるからね、裏メニューですからこれ皆さんね、これジョニーさんから聞いたんですけどって言っても多分誰ですかって言われると思うんですけどね。しゃアイスバニラ2個で2個とね、もう1個なんかブラッドマリーブラッドオレンジみたいなのあるじゃないですか、ブラッドオレンジ、あの紫のやつね、紫のやつ、これね、言えばね、小地さんのスカイプの画像のちょっと写真の絵に似てるんだけどね、これは誰もわからないだろうけどね、あのね、そういう色の、あの紫のあるじゃん、そういうね、それの3つセット、すっごい美味しいって、店員さんに言うわけ、ありがとうございますって言うわけ、店員さんね、なんかすごい、J-Wave のね、パーソナリティみたいな顔した、すごい感じの人で、ありがとうございますってこう言うわけ、それ食ったらさ、アイスって周りから言われるわけ、美味しいから食べた方がいいって言ってさ、でもう一個ドリンクフードチケット残ってるわけですよ。で何行こうかなと思ったら、まあ、店員さんと言って、すいません、もう一個アイスお願いしたんですけどね、今度はブラッドメリーのシャーベットだけを、シャーベットでも単価高いと思うんで、3つとは言いませんで、2個お願いします、わかりましたってこう言うわけ。そしたら3つ入れてくれるんだよ、それすっごくうまかったんだよ、うまかったんだけど、さすがにね6つは食えないわけですよ、全 1個目からね。だから結局その2つ目、2段目は1個しか食えなかったっていうね。でもね、一緒に行った友達なんかはね、彼女と一緒に食っててね、ソファー席座って食ってんですよ、すごい笑顔で。いやまあ誰とは言えないんですけどね、まあ、そのイベントのツートップだと思う、前の方で最初から2人乗ってたんでね、悔しかったですけどね、前は僕1人がワントップと言われて、それがツートップになったと、次また誰かここに両サイドに誰か来るんだろうなって思うと、トップ下とか3トップになってくのかなって思うと、俺も特別なピースじゃなかったのかって思うとね、ちょっと寂しくなってきたんですけどね。でまあその彼がねすごいニコニコ顔でアイス食っててね、すっごいちょっとその瞬間はね、ツートップやめてやろうかなっていう風に思ったりとかして、であとでもね、帰りね、いやこれねあんま言いたがないんだけども、まあね、まあ、誰から言ったって言うとまた角が立つから、誰から言ったとは言いませんよ。いやいやいやいや、またすぐそういう自慢の話ばっかしてって言うでしょ。でも、ね、ちょっと待ってほしい、なんで自慢の話するかってちょっと考えてもらいたいです、みんなに。いや本当に僕ってのは本当にその普通の日常生きてても心の底から笑顔になることなんかまずないんです、本当に。もうね、このラジオやってる時だけなんですよ、本当に。もう楽しくなるのはツイッターやっても楽しくない、死ねって書かれて楽しくない、バイト先行ったらそれ違うと言われて楽しくない、女の子には触れて楽しくない。だからこの時だけは本当にね、ちょっと自信持った発言させてもらいたいんだけども、そのね、イベント終わりでね、僕とウーちゃんね、じゃあ帰るわって言ったら、そのイベントやってるね、某スタッフの人にね、いや本当に二人はいつもね、前の方からバイブス作ってもらってね、本当にありがたいよって言ってもらってさ、本当に感謝してるよって言ってもらったんだよ、こっちさん。これどう思いますか、これ本当に素晴らしいでしょ、本当に。もうね、私はね、いやその日コンディション悪いからね、いや今日は本当に1割5分の出来だなって思ってたんです、自分的には。本当にステージにも上がらず、上半身も脱がずね、いつもに比べたらおとなしいって思ってたわけ、情けない男だよって思ってたんだけど、それでもね、いや前の方からいつもさ盛り上げてくれてって、俺は本当にね、いろいろやってきてよかったなって思いましたよ、本当その瞬間に。 なんかなんつうの、俺の人生認めてもらったような気持ちになったね、うーちゃん、あれは本当にね。今までよ、なんか今までの引きこもりだった俺を、うん、あやなみれいのその単行本を読むしかなかった、飲んなかった俺を拾ってもらったような、そういう気持ちになって嬉しくなっちゃって。でもね、ちょっとオープニングちょっとない、いや今日レビューが短いんでちょっとね、ちょっと長めにちょっと喋らせてもらったね。風邪ひいてたわけですよ。でこの1週間読んだ本がたった1冊しかないわけですよ。ウィズステ庁の2012年10月号しかないわけで、今日はこのストックワードで紹介するわけなんですけどね、1ヶ月前に読んだ本だから内容を覚えちゃいないんですよ、ほとんど。タイトル読んだってなんだっけ、そんな本あったっけって思ってるぐらいですからね。だけどね、この間何やってたかって、ただ遊んでたわけじゃないんですよ。ずっとときめもやってましたからね、本当に。あのね、ときめもの魅力が分かってきた、本当に俺は。あれはね、疑似高校生活を送るツールです、あれは本当に。あの、僕は、その、きらめき高校に主人公が通ってる17、16歳から18歳ぐらいの時ですか、そういうきらめいてる部分ってのは人生に一度たりともなくてですね、女の子と10秒も会話したことありませんでした、本当に。だから、今日ね、ほんとそのお昼休みに、あ、ちょっとさ、このお昼休み終わったらさ、え、な、どうすんのこの後とかって言ってる自分が、まずその17歳の僕は想像できないわけですよ。だけどその、きらめ高校に通ってるときめきメモリアルの丹波雄太ジョニーはですよ、いろんな女の子に毎週電話してるわけですよ。で、部活は忙しいわね。で、学力テストも受けなきゃなんない。で、藤崎翔に振り向いてもらうためには、全教科勉強しなきゃなんない。もう充実した高校生活を送ってて、それが楽しくなってきた。なんか別の、あの好きな女の子を落とすよりも。あれ、ほんと楽しくてね。あれね、目的変わってくんだよ。今までは、もう目当ての女の子を落とすって目的だったでしょ？それ違うんだよ。あのね、どういう風に落とすかっていうことに変わってくるわけ。だから、朝比奈みくるですか？朝比奈優子っていう女の子を、朝比奈優子っていうのは、すごい遊んでる女の子で、雑学をこう、勉強するとすぐ寄ってくるわけ。ねえねえ、ジョニーすごい面白いとこ知ってんでしょ、私と今度遊びに連れてってよってこう来るわけよ、本当にね。ちょっとおばさんみたいな喋り方してんだけど。で、誕生日プレゼントにヨーグルトキノコとかあげると喜ぶ子なわけ。ね。それで、流行最先端を追うから、この子だけは毎年水着が変わるんですよね、こっちさんね。で、あと、そうなんだよ。だから朝比奈ファンは毎年必ず海に連れてきたいっていう子らしいんだけどね。であと誕生日プレゼントも毎年あげるんですけど、去年ヨーグルトキノコあげたからじゃあ今年もって言ってあげると超ダサいっていうわけ。流行に敏感だから、もうこんなん流行ってねえしっていうわけね。これは最初出たのは94年ですか、これは出たのはね、確かに。僕が出たのは95年の、あ、93年が一番最初に出たの、PC エンジン版、93年か94年だと思うんだけど、僕がやってるのは95年に出たプレステ版です、これは出てんの。95年版ですね。だから、あれかな？きらめき高校の主人公は16歳で95年ですから、うーちゃんと同い年です。だから、イメージするわけですよ。うーちゃんもこういう高校生活だったの。ね？ヨーグルトキノコとかあげてたのかと、ね、スキーとか行った時に運動が130以下だと俺はスキーは俺に任せとけって嘘ついちゃうと嘘ついちゃったって出ちゃうのかとか、そういう結構派手な高校生活だったんだなってイメージをこうイメージするわけですよね。それでね、朝比奈みくるとかそういう風に落としてるのすっごい楽しくてね、ずっとやっちゃった。だから今日のレビューはですね、今日本じゃないです。あの、ときめものレビュースペシャルです、今日は本当に。あの、皆さんにお送りした、それは本当に。今週のときめも2コーナーそのうちやりたいんだね、本当に。あと俺、今週のザガールっていうコーナーやりたい、本当に。ザガール。これパクリだけどね。まあね。まあ、時間長いのはちょっとあれですからね。まあ、そんな感じの1週間でございました。だから、風邪ひいて、イベント行って、女の子とちょっとね、なんとかしようと思って、タケモやったという。あ、まさにタケモ状態じゃないかっていうね。そういう感じの1週間でしたね。うまくまとまっちゃったら悔しいけどね。まあ、そこうまくまとまったらそれではそれでいいんだ。というわけで、続いて、行きましょう。このコーナー、続いて、デビュー 2.4 キロ。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、レビュー 2.4 キロですけどもね、あのですね、まあこれ本当に完全な私事なんですがね、今あのレビュー行く前にですね、ちょっとこう喉を潤してこうアクエリアスガバッと飲んだんですよ。勢いよすぎてね、口から溢れちゃって、今もうなんかズボンのあたりもびっちょびちょになっちゃう、もう口元のあたり、パーカーのあたり、だって一回休憩したっていいんだけどね、もう行こうって言ったら行っちゃうっていう、もうそういうこう取っ手出しですからね、これある意味ね、もうこの口びちゃびちゃのまま行きたいと思うんですけどね。今日の一冊目はですね、まあ、さっきも言ったようにね、あのもう内容がないですから、今日は1ヶ月前に読んだ本なんで、もう全く覚えてませんけども、今日の一冊目、住みやすい小住宅傑作選、人気住宅作家の基本セオリーからというわけでね、雑誌というか、まあ特別雑誌みたいな、そういう感じの本なんですけどもね、まあそろそろですね、家を建てようかななんてちょっと考えてるんですね。もういいんじゃないかなと。ほらフリーター家を買うなんて言って、二宮が買えたんだったら俺も欲しいっていうところでね、やっぱり家買ってですね、あの地下室にですね、あの三田佳子の息子みたいな地下室作って、そこで、そこで収録でもしたらいいんじゃないかなと思って、3人で、ね、まあ今日もあの3人で揃って、まあ今日も収録してるわけなんで、ちょっと広いブースとかあったらね、いいんじゃないかなって、こう女の子呼ぶときにもね、あ、うちさ、地下室あるからよかったらおいでや、なんつって言って、ちょっと、地下室あるんだよっていうのって、なんか全然メリットないね。本当に何にもらしねえ、地下室あるって言ってさ、うん、マジで地下室行ってみたいって女とちょっと誘っておいたらいいけど、ちょっと、ね、ちょっと怖いよね。でもなんかこいつ地下室に惹かれてるってなんだろうみたいな、なんかちょっとそういう感じありますけど、まあね、あの小住宅傑作選って言ってるぐらいで、小さいお家ですね、あの坪単価がちっちゃいうちだ。まあ一枚は貧乏人が建てたうちってどういうもんだっていうとこ見ていこうっていう、そういう本だと思うんですよ、これ本当。これさ、素人さんの家をさ見つけてさ、一応個人名は出てないけど、貧乏人が建てた家ってこんなバッサリ言うってさ、最初のレビューの切り口としてさ、これ世界最低の切り口だと俺今思ったわ。ドリームハウスより人、ドリームハウスに比べたらまだいいよ本当に。ドリームハウスなんか一生懸命坪単価ちっちゃいうち建ててさ、渡辺正行訪ねてきたらさ、あー玄関が狭いですねってバッサリ言うんだからね、本当に。あっち見習えと、あっちだったら変に壁の色がさ逆さまだろうがさ、いいですねって、こうアーティスティックって、俺も今度からレビューそういう風に目指そう、全部褒めるっていうね、無理だな本当ね。いやでまあ貧乏人とは言ったけど嘘なんですよ。あのね、坪単価ちっちゃくてもやっぱ高いんですよ。結局ね 4,5 千万はかかってますから、いろんな人のいい場所です、これは本当に。だから土地代が2,000万、お家が2,000万、すごいよ。だってうちのおじさんの家なんか2000万だから、土地と家で、元いや土地も買って、うちのおじさんの家、田舎の家だから結構広いんだよ。それが2軒建つんだから、本当にすごいよ本当でね。小住宅傑作選っていうぐらいだから、まあ、その建て方っていうのもね、いろいろ書いてあるんですけどね、あの皆さんこれから家建てようっていう人、ちょっと参考にしてもらいたいんですけどね、あのまずね、土地探しは絶対諦めないでください、これは本当に。粘り強く、下手したら来年建てようかなと思っても、あの来年もしいい物件見つからなくてもね、3、4年かけて見つけるって、そういうね、粘り強さが必要ですね、ちょっと。諦めちゃいけないです。で、あとね、小住宅ですから、やっぱね、物置くスペースは限られてきちゃうんですよ、どうしても。だもんでね、トイレは壁ない感じになっちゃいますね、どうしても。それはしょうがないです。それはもう小住宅ですから。で、これ2001年ぐらいの本なんですけども、そんぐらいからもう、結構トイレは仕切ってないっていうね、プライベートスペースになってないっていうのは結構ありましたね。だ洗濯機の隣にトイレがついてるとか、そういう感じになってますから、だからね、そこら辺はちょっと気をつけていただきたいのと、だからそれに合わせてやっぱ物の種子選択ですね。それはやっぱね、全部物持ってこったってそうはいかないんですよ。だからこれと合わせてぜひね、断捨離の方もぜひ買ってもらいたいっていうね。そうすると結構いいお家が建つんじゃねえかなっていうね。でいいのがね、建築家の人にだいたいいくらぐらいの予算つけなきゃならないのかっていうことも書いてあるんですけどね、 大体見たらね、坪単価10万ぐらいですか。だから2、300万ですかね。じゃあ40坪ぐらいですかね。だいたい3、40坪ちっちゃいと大きい、わかんない、家わかんないけど、それね、だいたい 10-20% ぐらい、 10%-20% ぐらいかな、 10% から 15% ぐらいの間ですね。だいたい建築家の人にお支払いしなきゃいけないのね。だからその辺もですね、ちょっとこう金が変わってくると、あと川口広政さん、またこれ名前間違ってると怒られちゃうけど、英帝ですね。英帝とか、あの個人名出しちゃいけないから、英帝、Y 帝、小川帝っていうのが出てるけど、そういう慶帝とか書いてあるね、英一帝とか、なんか殺人事件起こっちゃうみたいだけどさ、こう書いてあるさ、そういうおすすめの物件とかこうバンと書いてあって、あとね、ヘーベルハウスはいってやつですね、これね。俺必ずこれやるんで、ヘーベルハウスはいって、これちょっと後でやってくださいね、これヘーベルハウスって言ったら2人もね、ヘーベルハウスのねはいのニューフレックス3とかね、そういうのがこうバンバン写真に載ってるんですけどね。ニューフレックスって言ってね、そういうヘーベルハウスが提案するそういう小住宅のスタイルですよね。だからもうこれから建てようって人はもう至れり尽くせりの本だね。で、あとやっぱ俺たちの世代のもう基本線かもしれないね、小住宅ってのは。もしかすると、まあ、2世代3世代で住むって言うと話別ですけど、やっぱり僕らもうサザエさんみたいな生活なんかしたくもないんですよ、正直。やこれはあのね、いやいや、これは全世代、僕らアラサーぐらいの世代、全世代の共通した認識ですからね。これ60歳70歳ぐらいで息子と一緒に住みたいななんて思ってる人たち、ぜひぜひ心に留めて聞いてもらいたいんですけど、親となんか住みたくないんですよ本当に。一応、今親の方が一緒に住みたくないの？嘘、なんで？自由にやりたいの？あら、今ウー情報入ってきましたよ。あのね、子供世代は孫の面倒見てほしいから一緒に住みたいんだって。あら、そうなの？だって俺浮いて、俺だって俺歌ってたじゃん。だってなんでこんなに可愛いのかよ、たまに会えばいいんだ、働い、そうか、だってさ、コチさん考えてみてよ。だってね、コチさんがまあ今からそうね、子供できて30年後、だ、65ぐらいですか、65ぐらいの時に孫出来上がるわけですよね。そしたらコチさんがこれからは本当にまたトキメモができたり、ガンダムたくさん見れたりできるっていうね、今までいろんな仕事をやって本当人に頭下げてばっかりいたのに、子育てもやうやく回復されたと。長男は引きこもり、次男はヤンキー、大変な子育てをくぐり抜けてきた中で、これからは自分悠々自適でね、こっち散歩もできる、写真も撮れるってなった時に、いきなり引きこもりだった息子が変な女捕まえちゃって、こっちさんとこやってくるわけ。おい親父よってこう来るわけ。あ、フィルターですけどね。親父頼むよ、ちょっと孫の面倒見てくれよって言ったら、孫もさ、頼むよ親父な、俺の面倒見てくれよじいじいってこう来るわけ。そしたらね、俺こいつさんの代わりにその息子ぶん殴っちゃうね。本当にこいつさんの一生なんだと思ってるんだこの野郎、今までお前のために捧げてきたのに、終わった後になんだこっちが喜ぶと思って勝手な妄想でこの野郎押し付けてきやがってこの野郎って言ってね、あっためきちゃうな本当にな。俺でもそうだったんだ、意外ですね。今波平とか船みたいな人たちはじゃあもういないんだね。じゃあやっぱな、だから日本もね、核家族化が進んでますからね、本当にこれは由々しき問題でね、本当これから僕ら 2.4 キロもこれからこのテーマについては考えていきたいなっていうふうに思います。はい、あのそんなテーマを見つかる住みやすい小住宅傑作選、いかがでしょうか。はい、あ、うまいなこのまとめというわけで今日の一つ目は、住みやすい小住宅傑作選、人気住宅作家の基本セオリーからでした。で続いてですけどもね、続いてはですね、何でしたっけ、これだ、来た、また来ましたね、現代世界美術全集、まだ読んでるんですよ。3ってやつね、あの3だけ青になるってやつ、懐かしい。あいつ今落語家になっちゃって消えちゃったね、本当に。俺があいつとかって言ったって問題ないんで、俺素人さんだから、だって俺芸人さんじゃないもんね。というわけで3のセザンヌです。 セザンヌといえばあのほらソフトバンクのね、あの斉藤と結婚してあのおバカタレントで、あスザンヌだ、それはスザンヌだから、まあそれと名前が似てどっちか分かんなくなるっていうね。で1はマネで、2はモネ、マネモネって覚えてるんですけどね、どっちも名前に似てるかよく覚えてないんだけど、で印象派が続いて、まあ2のねモネは紹介できませんでしたけど、いいなって思ったわけです、それ見て。で今回の3のスザンヌどうだって言ったらね、この3のスザンヌはね許せねえバカ野郎と思って、大嫌いだよっていうふうに思いましてね、割と僕そのマネモネでね印象派への扉が開かれたんです、グググググって。だからマネとモネが両方の重い扉開いてね、僕はその少女主義ばっか好きだと思ってましたから、俺だからビアズリーとかさ、かセガンティーニとかさ、そういうのね、あとなんだっけあの波って書いた人シュバーベとか、そういうさもの好きじゃん、あのあれ19世紀のあのドゥエーっとしたやつね、だからあれだギュスタブ・モローみたいな、あーって思ってるわけ、いいじゃーだって思ってたけど、それがさマネモネがさ両方のすごい、それこそ ダンテの地獄の門みたいなもの、ググジョニーこれ 見て見てよ、うわーすごい世界が広がってるわって思ったわけ、俺は本当に好きや、このさっぱりとした感じええー、ねって思ってたわけ。でマネモネ好きって思ってて、そしたらセザンヌがもうくだらねえばっか書いて、クレヨンみたいなたくさんやばっか書くんだよ本当。でさもう褒めてんだよ、やっぱり素晴らしいだろうこのタッチとかって書いてある解説で、見てみろこの優雅な線をね、力強いこのフォルム、なんだよいちいちうるせえなって思うじゃん。でさマネモネは結構これ140ページぐらいで結構ね容量ある本なんですけどね、まあ解説が50ページぐらいついてるんだけど、絵が大体90ページぐらいバーッとついてて、であと50ページぐらいパーッとがなんと頑張って読むわけ。解説って読むの辛い時あるじゃないですか、やっぱこうね、やって1日でどっちも読み終わったわけ、マネモネはね、それぞれ。でもセザンヌはねつまらないからね、3日かかっちゃったんですよ、計3日、図書館でずっと通って読むことになって、まるでなんかねどんだけセザンヌ好きなんだよみたいな感じ、ゆっくりそう読んでさ、もう最初の1日目はさそれこそ絵のとこまず見るわけですよね。で次に、2日目はその解説のとこ読んで、で3日目はまたその個別の作品についての解説読んで、はぁ、あ、わかりましたってなるんだけど、一向にセザンヌ自身に興味がねえから全く解説読んでも頭入ってこないの、本当バカ親父ってこう思うようなさ。セザンヌ生物画よく描いてました。一個ね、二三個好きなのあったんだよ。人物画が好きでしたね、セザンヌは。あの、赤い直球を着た少年とかっていうのがあって。これとかよくてね。あと、自画像もよかったかな、ちょっと。その辺ですかね。あとはもう全然もう心にも残らないというか、もう覚えてない。俺でも描けるよって言ってやりたくなるようなね。でもこれうまいとされるんだろうから、なかなか絵っていうとか美術界っていうのもなかなか難しいとこあんなと思ったんですけどもね。いやでね最後ね、またこれ名前うろ覚えなんですけどもね、あのこれだけなんか月報がついてて初めてついたんですよ。他のやつマネモネはついてなかったんだけど、取り外されたか外れちゃったかよくわかんないけど、それでね今回はねマネモネさんの時はね、なんだったっけな、待ってね、ちょっと待ってね、マネモネさんの時、あらあらどっか行っちゃった、イエーこれ面白い、あった、マネモネさんの時は碇さんかな、瀬ヶ谷さんかな、まあ、なんとか伊之助さんっていう人があの解説を書いてるんで、なんとか伊之助さんねっていう人が書いてるんですけども、でまあそのセザンヌってのは素晴らしいんだってこと書いてあるわけで、うんうんと思って読んでたので、なんかね読んでるとだんだんこう熱を帯びてくるのがなんか分かってきたんだよ、なんかさ。でいや昔そのセザンヌの息子に会ったんだけど、セザンヌの息子ってなんかセザンヌの息子じゃなかったかな、ルノワールの息子かなんかに会ったのかな、まあそういう有名な画家さんの息子に会ったんだって。会った時にあのすごいねあの酔っ払ってたっていうわけで、そういう人だったっていうわけで、うんうんと思って聞いてたら、一気に熱を帯びたテンションがさ一気に爆発するんだよ、最後のまとめのとこで。しかしね、今この現代美術を包んでる状況はけしからんって急に怒るわけ、伊之助さんが。そのルノワールの息子も、私は評論家ですなんて言ってたが、ただのね ビールパロのただの酔っ払いにデブ親父だったって書いてあるわけよ。ああいうバカが美術界にはびこってるっていうわけで、一番許せないのはこの日本の美術界だっていうわけ。昔いろんなね、その20世紀の頭ぐらいにいろんなその外国から絵を買ってきたのに、それ大して価値もわからねえで安い値段でまた外国に手放しやがったっていうわけ。この国は美術に対して認識がもう悲しいほどにもう一つもこう品位がないっていうわけで、田舎の温泉旅館行けやね、いや私は美術が好きなんですって言ってくだらねえクソみたいな絵掲げやがって、こんな美術界なんかもうこの先未来は何一つとして残されていないのだとこうね、伊之助さんが書いてんだよ、もう怒って。そこが面白くてさ、どっちかっていうとくだらんくだらんってこう書いてあるわけ。もうさ、前にさ、あの人、まあ、バルビエ、ジョルジュ・バルビエのほら、鹿島茂さんのね、あの俺は借金してこの本出したんだ、バルビエ読んだ後はミシャとかそんなもんはくだらねえって、こうもうこの前のめりでこの熱く語るこのもうこのテンションね、いやうるせえなこの親父って思うんですけど、そこのなんつうのもうバカこのタコこのクソ親父ってこの書いちゃう、もうここまで言っちゃいないんだけど、もうそんぐらいのテンションで書いてるね、その伊之助さんはね、なんか愛すべき親父でね、ちょっと気になってきちゃったっていうとこあってね、他のも読みたいと、セザンヌよりもそっちになっちゃったっていうね、結局最後の月報に心奪われたっていうとこありましたからね、だからね、まあ、セザンヌ好きだって有名だなんで、まあ読みたい人たくさんいると思うんですけど、まあ美術全集ね、まあ図書館とか行けばきっとどこの図書館でもきっとあると思うんですけども、まあセザンヌは飛ばしてマネモネはじっくり読んで、セザンヌはさらっと読んだらいいんじゃねえかなっていうふうに思いました。狭間さんか、狭間伊之助さん、え、狭間多分そうだ、狭間さんだったと思う。さすがこれね、なんでこんな名前間違ってることに気にしてるかって言うとね、来るんだよ YouTube に名前が間違ってるぞ、出版社の名前が間違ってるってこう来ちゃうんでね、ところあのひっくり返すとさ、レビューの内容は問題ねえから、そこの名前はちゃんと言えっていうことかなって思えばね、名前なんか間違えるやつはレビューなんかできない、もうそんなこと言われてもう泣いちゃうよっていうわけでね、ね、うっせえ名前ぐらい間違えるよバカ野郎って、いやいや、これ、愛、知った激励に対してのね、またどうせもじゃこうが言ってんだろうなと思って悔しくて、本当にも。というわけで、名前大町、間違いだらけの、そんな感じの、現代世界美術伝習さん、セザンヌでした。というわけで、最後なんですけどもね、まあ、今度は名前間違えずに行きたいなと思いますけどもね、美術手帳の2012年10月号ですね、最後の3冊目は。まあ、さっき言った通り今週読んだ一冊ってのはこれしかなかったんですよ、本当に。もうね、もう何ですか、戒厳だかね、エスタックとか飲みながら、本当に本当は今日はヘンリー・ミュラーの北回帰戦を紹介しようかなと思ったんだけども、まあ、ただでさえ内容がうまく入ってない本なんですけどもね、風邪薬の中で読んじゃったらもうますます頭入んねえのはもう目に見えたんで、ちょっとまあ美術手帳だったら写真も多いから適当に読めて良さそうだと思って、まあ美術手帳はなんとか頑張って読もうと思って読んだんですけども、このですね2012年10月号のですね、特集はですね超絶技巧ですね、だからもうすごいね、ちょっと待って、ちょっと一瞬ごめんね、ですね、あ、マイク遠くなっちゃったけど、でどんな人が紹介されてるかっつうと、名前間違えるの怖いんで言うとですね池田学さんとか、あとね安藤雅子さんかな、この人はっていう人とか、あとね水彩画描くね山口秀樹さんかなとかいう人がこう紹介されてるわけ。あと相田誠とかね、天才相田誠、美術手帳といえば相田誠。でも意外とね、俺2年、3年分ぐらい読んでるけど、まだ今のところ相田誠がっつり特集されてないような気がするんだよ。 だいたい毎月各月で奈良吉とも村上隆、奈良吉とも村上隆っていうパターンですからね。でまあそういう人がこう紹介されててですね、まあだから超絶技巧っていうからすごいこう細かいとこまでこう描写する人たちがこう紹介されてるんですけどもね、いや読んでてですね、まあ興味持った人もいれば持たなかった人もいるわけですよ当然ね。でね、あのその中でですね、割と結構気になった作家さんとか、まあ、何人かいたんですけどもね、今回で、まあ、結構いいなと思ったのが、そのインタビュー読んでていいなと思ったのがね、前原冬樹さんっていうね作家さんがいるんですけども、この人は木を掘ってセミとかさ柿とかそういう植物とかそういうものをこう掘る人なんだけど、この人がねいいこと言っててね、やっぱりその作品結局好きになるか嫌いになるかって見る人によっちゃうから、あの結局その自分が何作品良し悪しどこで判断するかって言ったら、世界中の人が嫌っててもいいから自分が好きだっていうものを作るっていう風なことを言ってたりとか、あとこの超絶技巧ってどこまででもそのディティール こだわれちゃうらしいんですよ。だからそのやめ時ってのは結構難しくてっていう話とか、あとそうやめ時が難しいとやっぱりその3ヶ月かけたものは100万円で売れるとは限らないしっていうところで、そういうところで結構生活していくのも結構大変なんだよっていう話とか結構しててね、割とそのなんだろうな、こう感情的じゃないっていうかね、話がさ、なんかそういうとこね実践的っていうかね、そういうとこを結構気に入ったんですよね。だから結構この超絶技巧を書く人ってね、割とあんま難しい話しないっていうこう印象ありますね。なんかこうなんていうのかな、まあアーティストと職人っていうどこで区切ったらいいのかよくわかんねえとこあるけど、それにすごいねそのアーティストと職人なんていうのは、まあ、単純なこう線引きであんま良くないかもしれないけど、割とこう一般的なこうイメージとするこう割と職人肌の人たちに近いっていうかさ、で見ててもこう技術ってのは確かにこう僕みたいな素人目から見ても確かに感じるんですよね。ちゃんと本当に奈良吉智さんとかだとさ、うまいって言ってもやっぱ書く人のうまさじゃないあれって、やっぱり申し訳ないけど、この間朝一って番組見たら、ほら村上隆が今映画の宣伝で出てますけどね、それで出てて宇藤さんがさ、宇藤アナウンサーが村上隆に直接聞いててさ、あのこういう風になんか誰でも描けそうな絵でね、そのこういう風にすごく高値で海外取引されるってどう思いますかってこう聞くわけでさ、正直言えばさ、多分普通の人村上隆の絵見たらそこ聞きたいとこなんですよ。美術手帳でうーだらこうだらっていうとこはやっぱりちょっとレベルが高すぎるのね、正直言えば。やっぱ村上隆もそれに対しては答えざるを得ないわけですよ。目の前で聞かれちゃって、みんなが見てるとこで聞かれてって言ったら、村上隆がやっぱそういう、こう海外の人って漫画とかすごく興味あるから、そういうものをこううまく翻訳できたっていうところで評価されたんじゃないかと思いますっていうわけ。そういう話って実に分かりやすいじゃないですか。なんかああなるほどねって思うわけ。まあその村上隆を評価するかどうかはそれぞれ個人の判断ですから、僕は好きじゃないですけどもね、なんかそういうとこ見ると一瞬ちょっと感じいい親父だなって思っちゃったりとかして、だからね、割とその普通なそのなんていうのかな、素人的な目線でこう聞くって言って結構意外と重要なんじゃねえかなって思っちゃったりとかして、そういう超絶技巧ってそういうとこにこうそういう目線に立ちざるを得ないっていうかね、やっぱりそういうとこ結構気に入りましたね。だからインタビューもスースースース入ってくるみたいな。であとね、一個ね結構他にも気になった作家さんいるんですけど、まあ、特集以外で言ってもですね、ドクメンタ13かなっていうイベントがねドイツでやってるらしいんですけど、5年に1回だか何年に1回でやるらしいんだけどね、これでね一個アルゼンチンの作家さんでね、アドリアン・ビジャール・ロハスっていう作家さんね、この人結構僕ね彫刻やる人なのかな、結構つぼりましたねこの人は。ちょっとホルムがちょっと漫画っぽいっていうかね、そういうとこも気に入ったしね、なんかちょっと SF っぽいのも元は何なんですか、物はね彫刻ですね、ほんとこれ彫刻だね、うん彫刻、機械と人体の彫刻によるって、 結構この人が気になったりとかしましたね、だからそういうところでやっぱり美術手帳ってやっぱりその現代美術を紹介する雑誌なわけじゃないですか。でやっぱりね読んどくとね必ず2、3人は引っかかるアーティストさんっていうの出てくるんで、そういうところでやっぱりやめられませんね。やっぱもうこれ手に取る習慣が自分についちゃってるんで、やっぱりああって言ってなんかねいろんなこう世界が広がっちゃうっていうか、まあ読んでて特集くだらねって思うこともよくあるんですけどね。本当に結局ほら批判はしないで要所記事ですから基本的にあここだけ声が自分で自己規制かかっちゃいましたけど、だからその辺はちょっと毒気がなくて面白くはないとこではあるんですけども、やっぱねそういうとこいい雑誌だなっていうふうに思いましたね。はい、というわけで今日の3冊目はですね、美術手帳で2012年10月号でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
出たニュース 2.4 キロ取り直しというわけで、危ない、ね、今回から取り直しが個別になったじゃないですか。5分間ね誰も聞いてない放送を録音しっぱなしだっていう大ミス、大ポカやっちゃって、ほんとね、この聞いてない5分間の間ね、さっき名前間違えるぐらいいいじゃねえか、バカ野郎ってずっと怒ってました、ほんとも。申し訳ないです、ほんとも。すっきりしました、ほんと。皆さんの知った激励お待ちしております、ほんとに。今度から名前間違えません、ほんと。あ、一回、どっかに爆発させれば言うこと聞けるんだな、俺人のアドバイス聞けるんだ。いい経験になった、ほんと。というわけで、そんな感じでニュースに行ってくるんですけどね、今日は時間がない、そう。なぜか知んないけど時間がないんで、トップ5今喋ってて、また言うのが畜生、本当もやだな、別のやつに変えます、これエンターテインメントアクセスランキングトップ5にします、これ。というわけで第5位、あー悲しいニュース、牧真嗣さん金銭トラブルか、死んじゃって、俺は真嗣まただっつって言って、あ違うわ、なんだっけ、なんて言って死なんだっけ、あーやんなっちゃうなだ、本当に嫌になっちゃった、驚いた、怒られただっけ、驚いた、本当ね、嫌になっちゃったって聞いた、こっちが嫌になっちゃったっていうね、本当、そっか。で4位、ダイハード6作目が制作決定、ずっと作ってんな、本当、リーサルポン4みたいにちゃんとこう大演壇的なラスト作って終わらせた方がいいですよ、本当に。あれは本当にリーサルポンシリーズってのは見てない人ね、本当言いますけどね、あんなハリウッドのアクションものなんか 誰が見るかっていう人いるんですよ、気取った人っているじゃないですか、そういうハリウッドのものは見ませんっていうね、そういう人はバカですよ、本当に。あれはね本当ぶん殴ってね、てめえなんかねトラさん語る価値もねえよバカ野郎って言っちゃいますね、本当に。あれは本当に傷ついた男の人がそういう再生していくっていういい話ですから、それ笑い持って描いたね、家族愛に溢れる映画ですから、どっちかというとトラさんにアクションものを足されたような、そういうノリあるんだね、本当。旅しないだけで、本当に旅しない代わりに銃撃ってバンバン人ぶっ殺してるだけで、ね、ぜひリサルポンが 1,2,3,4 ってね本当に見てもらいたいですよ、本当。僕とウーちゃんの人生ベスト1に入る映画ですからね。あ、ウーちゃんは第1話フライトドラゴンフィッシュらしいです。あ違うか、スワローテール、ラブレター、そっか、刑務所の中ね、うーちゃん、麻雀放浪記、ちなみにフィルターかけた僕のイメージの声のうーちゃんだと、まあ私は仁義なき戦いですかねってこう言ってないね、言ってないね。で、3位、ピース又吉刈り上げ姿を披露、興味ね。で2位、嵐史上初の DVD 主要5部門制覇、興味ね。嵐今あれね、桜井くんがやってますね、家族ゲーム見てないんですよ、家族園。僕あれほらこの間原作見たからな、ね、12話見るのめんどくさいでしょ皆さん。だからこの間 のレビュー聞いてくれたらね、8分半ぐらいで終わるからそっち聞いてくれたらいいよ、本当に。面白いからそっちの方が、俺の方が絶対面白い。で1位、ビッグダディ元妻の本逃げ、けど何なんぞこのビッグダディって最近やってるけど、何なんすごい見たことない、誰も見てねえよビッグダディ本当に、何なんすかね。あ 元妻があのグラビアやったからね。すごい子供が生まれちゃった原因なんだって言ったら、否認したのは1回だけだったっていうからね。それどんどんできちゃうっていうさ、下手したら猫とか犬みたいに1回5、6匹産んでんじゃねえかって話があるからね、ビッグダディも。本当ね、何なんだろう。なんかこうやってネットで話題先行させて、なんか視聴率取ろうとしてるテレ朝のこうなんつすか、底知恵っていうか、そういうとこ朝知恵が見えますね。猿知恵っていうかね、そういかねえぞテレ朝この野郎っていうね。まあ、そんな感じのニュース 2.4 キロだったんですけどね。いやピース又吉なんで興味ねえかっつうと、いやくだらねえ本をサブカルの女に紹介してる嘘つきバカ野郎だっていうのが僕ら3人の意見なんですよ本当に。いやっていうか羨ましい。だってあんな変な顔してつまらねえ本勧めてるくせして僕のカトパンちゃん好きだっていうんですから、あんな元気ね手首切りそうな男のどこがいいんだっていうね。まあ、バッキリ言っといてくださいこれ本当にね。というわけで又吉さんラブという意味でですね、僕も大好きですから又吉さん、いつか対談したいっていうね、まあ、そんな感じのニュース 2.4 キロでした。はい、続いてはランキング 2.4 キロ来ましたね。ランキング 2.4 キロなんですけどもね、時間がないんでトップ5。5位林田清さんでピックダディの流儀、また入ってきたで、エグザイル8、4位エグザイル8で天音、雨音かな、なんかこんななんか変な下北あたりにあるラーメン屋みたいな名前つけんだろうね。で3位村上春樹で、色彩を持たない田崎作るは、やっぱり巡礼に行くのをやめて、間違えると怒られるからね、色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年、友達に会いに行くっていうそれだけの話です。10年が、はい、先週言った。で2位またビッグダディ入ってきた、林田美奈子さんで裸の美奈子、ああこれは原因だ、ああこれは原因、揉めた原因で1位、これくだらねえ本だと思うよ、大泉洋で大泉 S で僕がグッズ売った16年、これはね俺、僕大泉洋さん大好きですけど、エッセイはくだらねえと思うから読まない方がいいと思うよ本当に。すごい気になる、読みたいですかこれ、うーちゃん読みたくないレビューで紹介してもらいたいっていうね。これ言っちゃいますかこれ。でも僕エッセイ以来で有名ですからね。だってくだらねえもんなエッセイって。僕は小田急線が好きだ、なぜなら人の触れ合いが感じられる路線だからとかね。そんなもん興味ねえ、お前の主観だろっていう話でさ、だからなんだよっていうね。あと僕はよく猫と遊ぶとかさ、あと僕はよくガチャついた人間だと言われるが、なんていう語り口から入ってさ、はいはいっていう、こう繊細って素晴らしいねとこう思うようなね。いやこんなにこんな意地悪なことばっか言ってるラジオ聞いてくれるあの二人の毎週聞いてるリスナーってのは本当になんかどっかネジ緩んでんじゃねえかって逆にこっち心配になってきちゃったもんね。まあそんな感じのランキングでしたね。はい、この中のトップ5の中ではですね、やっぱり5位と2位のこのビッグダディ系を抑えるのがいいんじゃねえかと思いますけど、まあね、まあ、たかがして入れてると思いますけど、はい。というわけで、そんな感じのランキング 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
出たワオ、というわけでエンディングですけどもね、やっぱりね今やるバイト前にもだね、このマイク用意したら俺いけそうな気がする。本当にマイク前だけ強気ですね僕は。本当にダメだ、ああよかった、水曜日9時あってね、本当に助かっちゃう。あでも今日時間押してますね、10時半までやってますね。本当いろいろね途中で編集会議とかが入りましたからね、本当あそここうしよう、ああしよう、人の名前は間違っちゃダメだとかね。あの今日のテーマはですね、本当に人の名前は間違えるなと、作品の名前は間違えちゃダメだと。でもさ許してほしいよな、勢いってものがあるわけよ本当にさ。あのね間違ってもいいからその熱伝えたいっていうのは僕のテーマなんですよ本当に。皆さんわかりますか、あの名前を、正しい名前聞きたいんだったら J-Wave 聞いてくれっていうね。だから言っちまえばだよ、カレー屋にラーメン頼んでるみたいなもんです、そういうリクエストは。わかりやすく言えや。いや、すいません。本当人の名前はちゃんと、はい、気をつけます、これから。はい。 だからレビューは人の名前は正しく言うんで、その代わりレビューは全部褒めてくださいよ、悪口言った人ね、本当にね、そんぐらいはいい分だと思うんでね、そんぐらいお願いしますっていうわけで、はい、というわけでレビュー 2.4 キロ、レビューじゃない、レディオ 2.4 キロではですね、いろんなメールとかじゃんじゃんカシャカシャ募集しておりますんで、あ、そう、知った激励でも構いませんのでね、僕ちゃんと全部目通してますんで、本当に、嘘つきました、はい、すいません、はい、というわけで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アデルサミゴグラツェサルバトーレ。